こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。教養としての宗教入門基礎から学べる信仰と文化は、宗教学者中村啓司が特定の信仰へ読者を導くのではなく、現代社会、歴史、異文化を読むための基礎知識として宗教を捉え直す中、後進書である。対象はユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教、儒教、道教、神道と幅広い。ただし、宗派史や教義の細部を網羅する百科事典系の入門書ではない。著者はまず、個人が強く起意し実践する濃い宗教と慣習価値観、共通語彙として生活に浸透する薄い宗教を区別する。この枠組みを通して、戒律、儀礼、信仰対象、人生の理想といった論点を比較可能な形に整理する。宗教を信じるか否かだけで片付けず、人間が不幸、秩序し、共同体にどう向き合ってきたかを読み解くための距離を保った教養案内である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、濃い宗教と薄い宗教で、信仰と生活文化を分けて読む本書の中心的な独自性は、宗教を濃い宗教と薄い宗教という2層で把握する点にある。濃い宗教とは、神仏や教えへの明確な起意、祈り、修行、戒律の遵守などを伴う当事者性の。これに対し、薄い宗教とは、信者としての自覚が必ずしもなくても、挨拶、冠婚祭、食習慣、道徳語彙、季節行事などに残る文化的な層を指す。この区別によって、無宗教と自己認識する人も宗教と無関係ではないことが見えやすくなる。日本で初詣や墓参りを行うこと、欧米の祝祭日や日常表現にキリスト教的背景があることなど、薄い宗教の視点から理解できる。重要なのは、薄い宗教を不徹底な信仰として裁くのではなく、長い歴史を経て共有されてきた文化の作用として扱うことだ。この視点は、熱心な信者の世界だけを宗教とみなす狭い理解を避け、社会の習慣や国際的な摩擦の背後にある前提を考える足場になる。次に、戒律と儀礼を。宗教が人の行動を形作る仕組みとして捉える本書は、宗教を教義や神話の集まりとして眺めるだけでなく、戒律と儀礼という実践の仕組みに注目する。戒律は、何を食べるか、何を禁じるか、他者とどう関わるかといった行為に一定の秩序を与える。儀礼は、祈り、礼拝、祭礼、通過儀礼などを通じて、個人の感情や人生上への出来事を共同体の時間へ接続する働きを持つ。外部の人には合理性を欠くように見える慣習であっても、当事者にとっては帰属意識、自己規律、死者の記憶、安心感を支える装置になりうる。ここで比較の焦点となるのは、各宗教の優劣ではなく、どのような規範と反復行為によって世界観が日常化されるかである。宗教理解で誤りやすいのは、経典に記された理念だけを取り出して現実の信者の生活と同一視することだろう。本書の整理は、思想と実践、個人の信念と集団の慣行の間に差があることを示す。宗教を異文化理解に生かすには、何を信じるかだけなく、何を行い、何を避け、どの場面で共同の形式を必要とするのかを見る必要がある。さらに、8つの宗教を比較し、唯一個、悟りの違いを立体的に理解する後半の各宗教の解説では、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教、儒教、道教、神道が扱われる。幅広い対象を一冊に収めながら、本書は単純な異人教対多人教という対立だけに依存しない。例えば、中東に展開したユダヤ教、キリスト教、イスラム教では、唯一神との関係、啓示、規範、救済が重要な軸となる。他方、インド、東アジアの諸伝統を考える際には、臨拝、戒と悟り、宇宙や社会の秩序といった異なる問いが前景化する。もちろん、各伝統は内部に多様な宗派や歴史的変化を含むため、二分法は入り口であって最終結論ではない。それでも比較の軸を持つことで、名称や人物名の暗記に終わらず、それぞれが人間の苦しみ、死後、善悪、共同生活をどう説明してきたかを見比べられる。本書は、日本人が馴染みやすい仏教や神道だけでなく、理解が表面的になりがちなイスラム教やユダヤ教にも視野を広げる。異なる宗教を一律に神秘化したり、危険視したりせず、歴史的に形成された体系として捉えるための比較入門になっている。そして、宗教を失敗のアーカイブズとみなし、不運と悪への応答を読む本書の宗教観には、宗教を人類の失敗のアーカイブズとして見る視点がある。人間社会には、努力だけでは防げない病気、災害、死、喪失、不正、対立が繰り返し現れる。宗教はそれらを完全に解決してきたわけではなく、時に排除や暴力とも結びついてきた。しかし同時に、苦痛や不運をどう意味付け、どのように受け止め、共同体としてどう記憶するかについて、長期にわたる試行錯誤を蓄積してきた。本書が宗教を文化として学ぶ意義は、超自然的な前提をそのまま受け入れることではない。むしろ、過去の人々が不確実な世界で、善悪、責任、救い、死者への敬意をどのように考えたかを読み取る点にある。 この見方は近代的な自己責任論だけでは説明しきれない苦難の経験を考える上でも有効である。宗教的説明を現代科学の代替として扱うのではなく、社会が困難に対応する際に生み出してきた象徴規範、物語の記録として扱う、その距離感が本書の教養としての立場を支えている。最後に、信仰の真偽ではなく歴史国際社会を読むための宗教リテラシーへ、本書が目指すのは読者に改宗や信仰告白を求めることではなく、宗教を知らずに世界を理解することの限界を示すことである。政治民族教育、家族間食、服装祝祭、紛争をめぐる問題には宗教的な記憶や規範が関わる場合が多い。科学的な世界観が浸透した社会でも宗教的な思考や習慣が短期間で消えるわけではないという認識が本書の出発点にある。そのため、宗教を非合理だから不要と退ける態度も、反対に伝統だから無批判に尊重する態度も取らない。宗教の権威から一歩距離を置きつつ、その影響力と文化的厚みを理解しようとする。レビューで評価される読みやすさはこの立場と関係している。専門用語や細かな系譜を先に大量に並べるのではなく、比較の物差しを提示してから主要宗教へ進むため、初学者でも位置関係をつかみやすい。一方で、広範な対象を扱う以上、個別伝統を深く学ぶためには次の読書が必要になる。本書は最終回答ではなく、報道、海外との交流、古典作品、社会問題に接した時、宗教的背景を問い直すための地図として機能する。結論として、本書は宗教についてほとんど予備知識がない読者、海外のニュースや歴史文学に接する際の背景知識を補いたい読者、日本の無宗教意識を相対化して考えたい読者に特に向く。熱心な信仰を持つ人にとっても、自らの宗教を他の伝統や文化的慣習との関係で見直す補助線になりうる。ただし、個々の宗教の神学、宗派史、経典解釈を専門的に深める本ではないため、関心を持った領域は別の入門書や一次資料へ進む必要がある。類書との違いは、主要宗教を順番に要約するだけで終わらず、濃い宗教、薄い宗教という枠組みを最初に置く点にある。この枠組みにより、信仰の内面、制度、儀礼、生活習慣を同じ平面に混同せず、それぞれの作用を考えられる。また、宗教を擁護も否定もせず、苦難や失敗に向き合ってきた文化的な蓄積として読む姿勢も明確である。多様な宗教を短時間で暗記するためではなく、異なる社会の価値観を単純化せずに理解するための、比較的冷静で実用性の高い宗教リテラシーの入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、中村圭司、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。